箴言第14章の1節から9節まで。知恵ある女は家庭を築く。無知な女は自分の手でそれを壊す。主を恐れる人はまっすぐ歩む。主をあだなる者は道を曲げる。無知な者の口には傲慢の杖。知恵ある人の唇は自分を守る。牛がいなければ貝羽桶は清潔だが、豊作をもたらすのは牛の力。忠実な証人には欺かない。欺きの発言をするのは嘘つきの証人。不尊であれば知恵を求めても得られない。聡明であれば知識は容易に得られる。愚か者の前から立ち去るがよい。彼に知識のある唇を認めることはできない。思慮深い人は自分の知恵によって道を見分ける。愚か者の無知は欺く。無知な者は不尊で互いをなじる。正しい人は互いに受け入れる。アバタモエクボという言葉がありまして、そのアバタっていうのは何かなと調べたら、アバタっていうのは天然痘の後のことなんですね。僕初めて知りまして、恋する者の目には相手のアバタもエクボのように見えるという、そういうふうな意味なんでしょう。ひいき目で見ればどんな欠点でも長所に見えるということの例えだと国土辞典には書いてありました。ひいき目で見ればではなくして見方を変えればということだと思います。そうかなと思います。しかしこの例えはやっぱり見方を変えてみればというふうにして考えた方がいいなというふうに思います。何事も見方を変えてみれば、今までとは違ったものが見えてくるし、これができれば人生は苦しいことばかりではなくなるなと思います。与えた試練にも今これを通して神様が何か教えてくださっていると思えば、次のことが展開できます。ポジティブに生きている人には多分見方を変えてですね、それを何とか自分に受け入れよう、そういうことをしておられるのがポジティブに生きている人かなというふうに思うのです。箴言の14章の4節には農耕に関した格言が出てきます。旧約聖書では王国時代の初期の頃には牛による農作業、それが生産力を上げていました。確かにそうだと思います。そのような時に今日の格言が作られています。自分たちの生活の中でどこに自分の視点を置くかということです。どちらに視点を置いても根本の出来事は変わらないけども、しかし視点を変えることで受け取り方は正反対になってしまうと。牛がいなければ貝羽桶は清潔だけど豊作をもたらす、その通りだというふうに思います。そういう見方を変えるっていうのは実は心理療法の中にあります。それはリフレーミングというやり方です。枠組みを変えろということです。大抵人間というのは自分の枠組みっていうのを持っていまして、それにいつも当てはめようとすると、その枠組みをちょっと変えれば楽になるのにという、そういう心理療法だったと思います。海外に住む一人の夫人の話っていうのがその本には書いてありまして、彼女はとっても神経質で綺麗好きのために部屋が汚れるのを極端に嫌っていて、それでいつも病気になっていたと。で、特に部屋のカーペットが汚れるのが大嫌いだったんですね。それが苦痛で苦痛で たまらなくて、いつもそれで悩み苦しんでいたと。で、その彼女がカウンセラーのところに来たんですね。そうするとカウンセラーがですね、からリフレーミングの話を聞くんですね。枠組みを変えてみたらどうですかって。で、その枠組みを変えるって言うと、じゃあどういう見方をすればいいんですかというのでは聞いたときに、カウンセラーが、それはカーペットが汚れるのではなく、人がそれだけ多くあなたの家に来ていると考えたらどうですかと。で、その一瞬で彼女はやっぱり変わったというんですね。そうだなと。誰も来ない家っていうのは汚れもしない。たくさん人が来ているからカーペットは汚れるし、そこに住んで交わりがたくさんあるってことは幸せなことなのだと思った瞬間に、それが嫌ではなくなった。それが彼女の素晴らしい発見になった。そして元気を回復していった。そういう話がありまして、確かにそうだなと。見方を変えればマイナスのこともプラスに見えてくるというふうに思います。今日は箴言が、牛がいなければ貝羽桶は清潔だが豊作をもたらすのは牛の力と教えています。ここでも見方を変えなさいということでしょう。 このように考えると、人生における試練や苦しみも実は神様に出会うためであるということを考えることができます。今の自分に起こっていることを神様の視点というフレームで見ると、一体どういうふうに見えてくるか、そのことを考えてもいいと思います。神様の視点というのは必ず私たちを導くという視点ですし、愛という視点があるので必ず良い方へというふうに導かれるのが神のフレームではないかなというふうにも思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが自分だけの苦しみや悲しみの視点だけではなく、神様と出会うためのその出来事である、その一つ一つが神様によって導かれる出来事であることをもう一度私たちに教えてください。大江教会、宇都教会、一同信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。また悩み苦しむ者、痛み苦しむ者、また病床にある者に、一人一人にあなたしか与えることのできない御言葉を与え、今日も養い育ててください。今日も私たちに与えた務めを果たすために、聖霊の力を私たち一人一人に宿らせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。